高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週はダイハツの不正で全車両の出荷停止という事件が発生した昨年12月のあの衝撃的なニュースの話をしたいと思います。ドイツのフォルクスワーゲンの排ガス不正が、世界を揺るがせたことがありました。ご記憶の方もいらっしゃると思います。このダイハツの全車両の出荷停止、当分の間というのがいつまでかは分からない。で、174箇所の認証の不正があった。で、車種は64の車種に及ぶというんですね。ダイハツ工業というのは歴史のある小さい自動車、小型自動車の専門メーカーでありましたけれども、7年ほど前にトヨタの完全子会社になりました。トヨタの小型自動車部門をもっぱらダイハツに作らせるという構造になったわけですけれども、そのダイハツが重大な不正を行っていたということが発覚をしました。この不正は一番、注目をされたのは側方からの衝突に対して車両がどう対応するかということの検証試験を行っていない、あるいは不十分にしか行っていないということが分かったという問題があります。側方から外力が加わると車は当然応損をしたり、角度によっては終局、こう曲がる、歪むというような行動が起きますけれども、側方からの外力に対してどれだけ耐える力があるか、あるいはそれを吸収して内部に衝撃を深く及ぼさないようにする方法論がどれだけ講じられているかというようなことを、実際に車を製造した最終段階で実車テストをするということがメーカー必ず行います。行わなければいけないことになっているんですけれども、それを行わないで行ったように見せかけたり、数字を偽造したりいろいろしたということのようです。でもそれは一つの例を挙げただけで、実に認証不正は174箇所に及んだというんですから、もうめちゃくちゃな車を街に出していたというふうに言っても決して過言ではない状態だったということになります。トヨタグループでは昨年以降、日野自動車とか、あるいは豊田自動織機などで不正が発覚をしています。トヨタグループというのは不正を大きく、常にはらんで製造過程を仕切っているという、そういうメーカーだと言われても抗弁のしようがないだろうと思えるほどに状況は悪い。ダイハツの場合にはこのトヨタの完全子会社になる前から、はるか前から、30年ぐらい前になりますか、1980年代から不正が始まっていたというんです。そしてそれがトヨタの子会社になってから急速にさらに悪化したというふうに言われています。で、第三者委員会の結論は過度に、タイトな、つまり期間が短いという意味で言ってるようですけれども、過度にタイトで硬直的な開発スケジュールによる極度のプレッシャー、なかなか分かりにくい言葉ですが、私の平たい理解、平たい表現で言えば、要するにすぐ作れという、そういう命令がトヨタから来て、そしてもう結論は不完全なところはなかったということに直ちにせよということで、もうそうすると偽造をやろうが不正をやろうが何があってもそれはもう結論として一定の時期までに 一定の車を開発しなかったらもういかんというだけの理屈で作ってたということのように思いますね。で、ダイハツは今年の4月に海外向けの車種についても4車種、5月には国内向けの2車種についても共に先ほど話をした側面衝突試験の認証手続きに不正を行っていたということが明らかになった。去年の春からその指摘が行われていて、とんでもない、実は底なしと言ってもいいほどの不正があったということが分かったのが今年の12月、まあ、それまで分からなかったというわけです。気がつかなかったことについて恥じると言ったようなことをトヨタが、トヨタの役員幹部が言ってますけれど、気がつかないわけがないと私は思ってます。これほどのデタラメが気がつかないというのであれば、それはもうメーカーの看板をもう返すしかないだろう。車の責任あるメーカーとは絶対に言えないというふうに思います。トヨタの監視が必要だというようなことを言っている指揮者がいますけれども、監視が必要なのはトヨタに対する監視だと言わなければいけないでしょう。トヨタ自身が監視を怠っていたはずがない、監視を怠っていたのではなくて、このような製造工程になるということを分かっていながらそれを強制していたという、そういう責任がトヨタにはあるというふうに私は思います。これが原因で事故が起こったということはなかったといったようなことをダイハツ工業の社長が言ってました。私はどうしてすぐそんな結論が出るのだろう、不思議でしょうがないですね。調べるべきです。私は多くのドライバーが車に原因があったにもかかわらず、車両の製造工程に問題があったにもかかわらず、ドライバーの責任だということにされて、不信感を持ちながら、不信に思いながら、それを抗弁する方法論も知識も持たないままに責任を負わされてしまっていたというドライバーがいなかっただろうか。いないということの調査がどうしてそんなに簡単にできるんだろう。30年間に及ぶんですよというふうに言いたいですね。で、こういう不正が私はまかり通ったことについて、斉藤という国土交通大臣が、極めて遺憾であるというふうに言っていたけれども、私に言わせると何を遺憾とするのかがよくわからないですね。なぜかというと、この状況を国土交通省も知らなかったとは思えないからです。もしこれほどのデタラメを知らないで済むのであれば、それはもう官庁の、それこそ看板も返上すべきでしょう。何をやってるんですかという議論です。国内の28車種について適合性のチェックをするということを国土交通省決めたというふうに言います。ダイハツの社長が乗り続けていて問題がないと言っている。それについて国土交通省はそういうことを言う。もう何とも言いようのないこの破綻状態が今私たちの眼前に展開している、そう思います。で、しかし、私はさらにまた言えば、これは一体ダイハツだけの問題だろうかとも思いますね。ダイハツだけではないということについては、私はもう少しこの話を続けて週をまたいでまたお話をしたいなとも思ってますけれども、車のメーカー全体にのこの安全確保の感覚が根本的に弛緩している、緩んでしまっているということの問題点、そしてそのことは、事故が現実に起こるのはドライバーの運転行動の中でのことになりますから、責任を負わなくてもいい当事者が責任を負わされている、あるいはより大きな責任を負わなければいけないものがどこかに隠れていて、そして責任がもしあるとしても小さな責任しか負わないで済んだはずのものが全責任を負わされてしまっている という構造があるとすれば、そのことに対する問題点をきちんと検証する必要がある。しかし一体それはできるんだろうかというふうにも思います。ダイハツ不正で不安が広がっている。国土交通省が大阪のダイハツ工業の立ち入り検査をしたということで、そこで働いている労働者もこの出荷停止によって雇用のが基本から崩れてしまって、退社するというようなことも現実の問題になっているのではないかという不安を持っています。またこの車の下請けの関係でもうすでに270社という系列の会社が会社の存立の危機に直面もしているというふうにも言われます。恐るべき不正の巨大な構造が今ここに生まれてしまったというふうに思うのですけれども、このことについてのトヨタの責任、そして国土交通省の責任を私は決して軽視してはいけない、徹底的に追及する必要があるというふうに思います。皆さんはどのように受け止められるでしょう。今週はここまでにしましょう。